伊藤幸男作、告げ人。雨が落ちたり、日陰が漏れたり、降るとも降らぬとも定めのつかぬ、晩秋の空模様である。いつの間にか風はばったり投げて、人も気づかぬ様に、小雨は足のろく降り出した。もう、かれこれ四時過ぎ、五時にもなるか。静かに、穏やかな、いもりいもりのおちこち。遠くの人声、物の音。世を隔てたる者の響きにも似て、かすかに、もやの底に聞こえる。近くあからさまな男女の話し声や子供の泣き騒ぐ声、のこぎりの音、巻き割る音など、すべてがいかにもまた、まのろく、おぼろかな色を帯んで聞こえる。ゆったりと落ち着いたうちにも、村内個々の気配は、おのがじし、物せわしきありさまに見える。明日22日がこの村の鎮守祭礼の日で、今夕はその宵祭りであるからであろう。源四郎の家では屋敷の掃除もあらかた片付いたらしい。長屋門の前にある千段の木に二三羽の市議が身を食いこぼしつつ、しきりにキーキーと鳴く。その声は、物を考えする人の神経を悩ましそうな声であった。ほうき目のついている根元の砂地に、やや黄ばんだ千段の実が散り乱してある。どういうものか。この光景は、見る人に哀れな思いを起こさせた。源四郎は、なお屋敷の隅々の木立の中、垣根の元から、口葉や埃の類を吐き出しては、物置の前なる栗の木の元で、それを燃やしている。雨になったので、一層せいてやっている様子である。元より湿気のある口葉に、小雨ながら降ってるのだから、日足は少しも立たない。ただ、プツプツと煙るばかり。煙は防屋の周りに漂っている。源四郎はそれにもかかわらず、どしどしと、嫌が上にゴミを乗せかける。火は、時々思い出したように、パチパチと燃えてはすぐ消えてしまう。口葉の臭みを持った煙はいよいよ立ち迷うのである。源四郎は22、23の色黒い丸顔な男だ。豆絞りの手ぬぐいを頬かむりにして、歌も歌わず、ただ黙々掃除している。源四郎の舅子は60以上と見える。背高く、皮の長い、優しそうな老人だ。今、奥の間の一枚空いた障子の木陰に、机の上にそろばんを置いて、帳面を見ながら、パチパチと玉を弾いている。お台屋の方では、源四郎の細君おまさと、ママ母と若い雇い女との三人が何か真面目に話をしながら、ママ母はハスの皮を剥ぎ、おまさと女はつと豆腐をこしらえてる。無論明日のごちそうを作ってるのである。市議も いつしか船団を去って、庭先の栗の木、柿の木に、音のするほど雨も降り出した。にわかに薄暗くなって、日も暮れそうである。メガネを外して机を立った老人は、源四郎、源四郎、雨がひどくなったじゃねえか。もうやめにしたらどうだい？
は、
源四郎や、
は。
源四郎は、ただ、はっはっと返事をしながら、なおせっせと掃除をやってる。老人は、表座敷のいろり端に正座して、タバコをくゆらしながら門の方を見てる。重座し父に似て、赤みがちなおまさは、海外式たすき姿に出てきて、いろりに火を移す。鉄瓶を自在にかける。
どうも本ぶりになりましたね、お父さん。
うん。せっかくの祭りも雨だない。えいやい、休みだから。
おまさはそこを降りていったが、裏の方からすぐ長女の七つになるのを連れてきた。
おじいさん、どうぞ柿を剥いてやってください。
もう暗くなったからね。おじいさんのそばにいるのだよ。
おお、まあや。この降るのに、お前どこに遊んでおった。
さあ、おじいさんとこへ来な。
明日は祭りだからな。
みんなの邪魔になっちゃいけねえ。今に甘酒もできるぞ。
うん。柿の方がいいか。
よしよし。
松女は、おじいの膝に乗って柿を食ってる。源四郎もようやく掃除をやめたらしい。熊手やほうきや桑などを長屋の隅へ片付けている。外は、雨の降るのも見えぬほど暮れてきた。そのほの暗い長屋門をくぐって、見知らぬ男が二人、いそいそと入ってくる。羽織は木綿らしいが、島地か無地かもわからぬ。桃引き草履履きのいでたち。二人は25、26ぐらい、匂った風である。軒に近づくと、二人は等しく被り物を取る。
ごめんください。ごめんください。
はい。
老人は松女を膝から下ろして、ちょっと向き直る。入った二人は、同じように老人に会釈した。老人は、立って、敷物を二人に勧める。二人の者は腰もかけないで、
お前が工場を申してくれ。
いや、お前がと、小声に押し合ってる。老人は元より気楽な人だから。
お前さん方はどちらからでございますか？
はい。はい。
ようやくのこと。少し年上らしい方の男が、顔の様子を作ろうて、改まった口調に口上を述べる。
私どもは、その、大富村から出ましてございますが、ご親類の善右衛門さんのおばさんが、今朝、その亡くなりましたものでございますから、告げ人に出ました次第でございます。
はい、一等からよろしくとのことで。
ああ、さようでございましたか。
それはそれは遠方のところをご苦労様で。それは、亡くなったは、気違いのことでしょうな。
さようでございます。善右衛門さんからよろしくと申しましてございます。
まことにはやご苦労様に存じます。気違いも長々とご迷惑をかけましたが、それで私も安心いたしました。
まず、どうぞおかけくださいまし。
この老人は応対のうまいというのが評判の人であったから、二人の使いがこの人に向かっての告げ人の口上はすこぶる大役であった。二人は道すがら話もせずに、腹の内で練りに練ってきたのである。どうやら見苦しくもなく挨拶が済んだので、二人は重荷を下ろしたようである。気色の張りも緩み、腰の張りも緩んで、タバコ入れに手が出る。ようやく腰をかけて、時効の話も出る。
平勢多弁の老人は、かえって顔に不安沈鬱の曇りを宿し、
挨拶も物乞い様である。その気違いというのは、この老人の前妻なのだ。長女おまさが12の時に、全くの精神病となったのである。いろいろ療養を尽くしたが、いかんともしようがなく、いささかの理由をもって親里へ返した。
元来は返すべきでないものを返したのであるから。
元悪人ならぬ老人は長く両親の苦痛に責められた。
それのみならず、気違いはその後、
里に帰っても里に居ず、乞食となって金村を触れ歩いた。立ちがたき因縁につながる老人は、それがため、また、諦めても諦められぬ周知の苦痛を追いつつあったのである。
この頃老人も、ようやく忘れんとしつつありしを、今日は耳新しく、
その恐怖もなくなったと告げられ、苦痛の記憶をことごとく胸先に呼び起こして、口に言うことのできない嫌な心持ちに、胸が閉ざされたのである。その恐報は、穏やかなりし老人の胸をかく乱したばかりでなく、宵祭りを祝うべき平和な家庭をも書き濁した。
大富からの告げ人と聞いたおまさは、手の物を投げ出してきた。今節に、使いの人の労を感謝した上に、こまごまと死者の上についての話を聞こうとする。老人は、おまさが出たお幸いに、奥へ入ったまま出てこない。ママ母も、それを聞いてちょっと挨拶に出たぎり、寄りつかない。源四郎は馬小屋に藁など入れている。一人、おまさは、たとえ気違いでも、乞食でも、正しき産みの母である。暖かき乳房に取りすがって、12の時まで保育を受けた母である。心がけの良い、賢い女と言われているおまさは、
私は、もう、見えも外聞も考えませぬ。たとえ気違いが、どのような風をしていようと。気違いですもの、仕方がありません。
どんなになっていても、私は、ただ、この世に一日も長く生かしておきたいと思うばかりであります。あの、キチガイの子がと、人様に笑われても、キチガイの子に違いないのですから、よんどころありません。と、おまさが、ことに触れての母に対する十戒はいつでも決まってるが、どうかすると、はじめは平気に笑いながら、キチガイの噂を言うてても、いつの間にか過敏に人の言葉などを気にかけ、涙を目にいっぱいにしたかと見る間に、抱いてた我が子を邪険にかきのけて、おいおい声を立てて泣き出すようなことがあるのである。思いやりのない誰彼は、
おまさも少し変チキだ。子供の二人もある女が大声立てて泣くのは当たり前ではない、などと言う。
心ある親切な人らは、
キチガイになった母よりも、
おまさの方がかえってかわいそうだと。
とも涙に暮れて同情を寄せてる。おまさは、今日、不意にその母が亡くなったと聞かせられたのである。
明日は祭礼の日というので、朝から家中総がかりで、内外の取り片付けやら、振る舞いの用意に立て切ってる際に、
告げ人を受けたのである。おまさは、ほとんど胸中が点灯している。まず、何事よりも先に、おまさが胸に浮かぶのは、キチガイの母が、どんな風にして亡くなったかという点である。もしや、野原か往来などで、雪倒れにでもなりや狭いか。人の知らぬ間に死んでいたのではないかしら。それとも、少しは早く様子がわかって、家の者の世話を受けて亡くなったのか。いろいろな想像が一時に胸に湧き返る。久しい間の気違いであるから、家の人たちとて、満足には世話もしてくれなかったろう。とかくに、こうひがんだ考えばかり思い出され、顔はほてり、手足は震え、おまさはやや取りのぼせの気味で、使いの者に始終のことを問い詰めるのである。告げ人という者に対してのあしらい方には、通例の習慣がある。おまさは、それらのことにも気がつかずに、たすきを手にして、立ったまま話を聞いてる。使いの二人が、代わり代わりに話すところをまとめると、こうである。別に病気というほどにも見えなかったけれど、この月始まりの頃から、大変おとなしくなって、家の者の言うことをよく聞き分け、ほとんど外へ出なかった。家の人たちのあてがうものを心よく食い飲みして、何のこともなく昨夜まで過ごしてきたところ、今朝は何時になっても起きないから、初めて不審を起こし、いろいろ尋ねてみると様子が悪い。急に医者にも見せたが、間に合わなく、そのうち間もなく息を引き取った。あなたにお知らせする間もなかったは残念ながら、まことにいい終わりでありました。こう聞かされて、おまさは一通りならず喜んだ。みるみる顔色が穏やかになった。いつ何時、どんなところで、無残な亡くなりようをすることやらと、常々そればかりを苦に病んでたのだから、まことにいい終わりようでありましたと告げられて、非常に喜んだ。
おまさのそぶりはよく使いの二人を動かした。
それは本当のことでしょうね。それは本当でしょうね。私もそれを聞いて安心しました。
人一人亡くなったのを結構というはずはないが、まあ、ああして終わりますれば、
はい、
状況は致し方ないとして、まず結構でござります。はい。
まあ、暗くなったこと、勝手なことばかり申して、明かりも出さずに、何という不調法でしょう。
おまさは急に雇い女を呼んで、灯明を命じ、自分は茶の用意にかかった。しとしとと雨は降る。雨落ちの音が、ぽちゃりぽちゃりと落ち始めた。使いの人らは、ニリの夜道を雨に降られてはと気遣う様で、しきりに外を眺めて囁いている。老人は、咳払いする声が奥に聞こえるが、寝てしまったらしく、ついに出てこなかった。原始郎は、へっついの前に腰を下ろして、馬のものを似ているらしい。祖父に突き放された松女は、祖母にまつわって祖母に叱られ、しくしくべそをかいて母の腰にまつわるのである。祖母は何か気に入らぬことでもあるか、平勢の手豆口豆に似ず、
夜道を遠く帰るべき告げ人に一向頓着せぬのである。
雇い女も、指図がなければ手出しのしようもない。ただうろついている。原始郎は元より悪気のある男ではない。祖母の態度に不平があるでもなく、おまさの心中を思いやる働きもない。おまさはただ一人で気をもんでるが、子供には泣き疲れる。どうしてよいかわからぬ。やっと茶を出したけれど、
一通り主食をさせねばならない告げ人を、
まま母なる人が妙によそよそしているので、どうすることもできない。使いの人も食事だけはやって帰りたいと思うても、このありさまに業を煮やし、雨が降るのに夜遅くなってはと言い出して、いとまを告げるのである。
一口差し上げないで、どうしてお返し申すことができましょう。ご遠方のお帰りを誠に申し訳が。
と、おまさははや声を曇らして、四苦八苦に気もみする。
夫に少し客の相手をしていてくれと頼めば、源四郎は、
うんうん、と返事はしても、立ちそうにもせぬ。おまさは、泣く子を陰で叱りつけ、背に覆って膳立てをするのである。落ち着いてやるならば何でもないことながら、心中わく乱しているおまさの手には、ことが少しも運ばない。
老人はなぜ寝てしまったか、源四郎はどう思ってるのか、
使いの人らは帰るにも帰れず、ぼんやりタバコを吸うている。老人の咳する声と、原始郎が時々へっついに燃やす火の音のほか、声立てる人もない。かくて、今この一家は陰悪な空気に閉ざされているのである。おまさは、長い間苦に思っていた凶母が、今日、人並みに終わったと聞いて、一度は胸撫で下ろして安心したものの、さすがに忘れがたき母の死を感じては、
心寂しくもあり、悲しくもある。20年余りの間、邪魔にされ、厄介にされ、あらゆる衆生を世間にさらした、生きがいなき不幸な母と思い詰めると、ありし世の凶暴の惨状や、我が身の過去の悲痛やが、いちいち記憶から呼び起こされるのである。
手に用をせねばならぬおまさは、湧きたぎつ涙を拭うてもいられぬ。冷ややかなまま母、思いやりのない夫、家の人々のあまりにすげなきしぶりを気づいては、おまさは心中わくらんして、ほとんど混沌せんばかりに悲しい。ただ、雨の夜道を遠く帰らねばならない使いの人らに気を配る張り合いで、おまさはわずかに自分を失わずにいるのである。おまさは夢の心地に心ばかりの主食を整えて二人を教した。常は決して人をそらさぬ人ながら、ただ、どうぞ、と言ったまま、ほとんど座に耐えない様である。家人の様子に幾ばくか不快を抱いた使いの人らも、おまさの苦中には同情したものか、心よく飲食して、早々に立ち去った。源四郎が、呪い体と鈍い顔を出したときには、使いの人らは、庭まで出てしまった。おまさは随分神経過敏に感情的な女であるけれど、また相当に意志の力を持っている。大抵のことは胸の内に処理して、外に計画を表さない美質を持っている。今夜は実に込み入った感情が、狭い女の胸に煮えくり返ったけれど、ともかくもじっと堪忍して、凶暴の死を告げに来てくれた人たちに、それほどに礼儀を失わなかった。しかしながら、波乱を表面に見せないだけ、おまさが内心の苦痛は容易なわけのものでなかった。告げ人を返したおまさは、いささか気も落ち着いたものの、落ち着いた思慮が働くと、さらに別種の波乱が胸に湧く。強国したくてたまらなかった時に強国し得ないで、強国すべき時期を経過した今は、悲しい思いよりは、情けなく腹立たしさにのぼせてしまった。
あんまりだ。
こう一言叫んだおまさは、客の飲み残した徳利を右手に取って、茶碗を左手に、二杯飲み、三杯飲み、なお四杯を継いだ。おまさの顔は、皮膚が引きつって目が座った。傍らにいた松女は、子供ながら母のただならぬ様子を見て、火がついたように泣き出した。
おじいさんとこへ行くんだ。おじいさんとこへ行くんだ。
おまさは、我が子の泣くのも知らぬ様に、四杯を飲み尽くし、なお、五杯を継ごうとする。源四郎も老人も、松女の叫び泣きに驚いて出てきた。源四郎は、おまさの手から酒を奪って、
こら、何をするんだ。
何もしやしません。お酒をいただいてるんです。
酒を飲むんだって、そんな乱暴に飲んでどうする。
あんまりです。あんまりです。
おまさは泣き声にこう叫んでうつ伏してしまった。松女は祖父にすがりついて、
お母さんを騙しておくれよ。お母さんを騙しておくれよ。
老人は松女を透かして引き寄せながら、
マサヤ、お前の胸を俺はよく知っている。お前の腹立ちに少しも無理はないのだから、お前の胸は俺がよく知ってるから。
隣の家へでも行ってな。
隣のお母さんにお前の胸をよく聞いてもらえよ。
そうすりゃ気も落ち着いてくるだろう。
何もかも済んでしまったことじゃないか。お前がこれまでよーく堪忍していてくれたことは俺がちゃんと知ってるのだから。なあ、マサ。えいか、わかったろう。
源四郎、お前、隣へ連れて行って頼んでくれ。
老人は何事も飲み込んでいるから、おまさの心中を察し、涙を浮かべて娘を諭すのである。源四郎は我が妻ながら、おまさの悲嘆をどうすることもできなかった。
お父さんもああいうのだから、黙ってくれ。お前の心は俺だって知ってるよ。さあ、お父さんが言うのだから、隣の家へ少し行っておれよ。俺が一緒に行くから。えい、おまさ。
おまさは、源四郎の言葉には答えもせず、わずかに頭を起こし、
お父さん、もう心配しないでください。隣へ行かんでもようございます。私、しばらく休ませてもらえばようございます。
そうか。そんならお前の好きにしてくれや。
それじゃ、待つや。
お母さんはね、少し休む力。さあ、あまあまにしようよ。
老人はそのままお台屋へ入る。源四郎は妻を促して納戸へ送り合った。ママ母は初めから口も出さず手も出さず、極めて冷然たるものであった。老人は老妻の冷淡なるそぶりにつき、二言三言をなじるような小言を言うたに対し、
私は何も構いやしません。おまさが一人で腹を立てるのは、私にもしようがありませんもの。
ママ母の物言いは、歯に物の挟まっているような心持ちに聞こえるけれど、優しい老人は、その上追求もしなかった。源四郎は、もちろん妻のしぶりに同情しているが、さりとて、ママ母の冷淡に憤慨するでもない。黙って酒を飲み、物を食っている。雨は、いよいよ降りが強くなってきたらしい。翌日は、意外な好天気で、シギが朝早くから例の仙丹の木に鳴いている。20年前に離別した人で、この家の人ではないけれど、現在、おまさの母である以上は、祭りは遠慮した方がよかろうと老人の指図で、忌中の札を門に貼った。物ざといおまさは、早くも昨夜のことは自分の胸一つに収めてしまえば、何事もなく済むことと悟って、朝起きる早々、色を和らげて、両親に挨拶し、昨夜の部長法を詫び、そのまま母の藻に赴いた。そうして、思う様にその凶暴を泣いた。泣いて、泣き抜いた。親戚の者は、皆気違いが死んでくれて、やれよかったと言ってる中で、おまさが、一人、泣いておった。おまさが心底を真に返した人は、おまさの父一人くらいであったろうけれど、
それでも誰言うとなく、おまささんは賢い女だという評判が立った。